77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
今日はですね、7月9日、はい、今日は何の日でしょうか。
泣く日。
泣く日、ああ、多分そうでしょうね、
うん、
はい、ちゃんと調べてないんですよ、今日が何の日って。
何ですかそれは。
まあいろいろねあるんでしょうけど、
はい、
聞きたかったのはですね、まあ今日もそうなんですけど、うん、明日は何の日でしょうか。7月10日、
あ、分かった、
はい、
うん、7月10日は納豆の日ですね、はいはい、うん、
大正解、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで明日はね、うん、もう年に一度の納豆の日なんですよ。
うん、
ワクワクしませんか皆さん。
うん。
皆さん明日納豆食べてくださいね。
うん、
はい、もう、うん、今日食べてもいいですよ。
うん、
はい、明後日食べてもいいですよ。
うん、
はい、
うん、
というわけでね、うん、今日のテーマはね、それにちなんだお話をしようと思うんですけど、
うん、
はい、納豆の材料といえば、うん、あれですよね。
うん、
はい。大豆です、
うん、大豆、
はい
はい、
というわけで、うん、今日はですね、
うん、
記念すべき、年に一度と納豆の日を前日に控えたなやラジオということで
、はいはい、
今日のテーマは納豆の原材料大豆。農家バーなやのなやラジオ、
納豆じゃないんですね。
はい、そうなんです、
うん、
はい、納豆よりは大豆の方が、まあ、ちょっとね、我々ナヤラジオに、ね、近いから、
は
い、大豆の、はい、お話をね、うん、しようかなと思うんですよ。
わかりました。
はい、まあね、まあ、私いろいろな、ね、野菜を作ったことがあるんですけど、
うん、
大豆はですね、うん、作ったことがないんですけど、うん、はい、
はいはい、
大豆と、まあ、大体同じっていうか、
うん、
同じものがです、ね、枝豆、これは作ったことあるんですよ。
うん、
はい、
うん、
で、
うん、
まあ、まあその時のねことを思い出しながらこうなやラジオね話そうと思うんですけど、
はい
はい、毎週恒例、はい、大豆は何かかっていう、
は
い、大豆は何かでしょうかっていう、
それ私に振ってますか。
あ、はい、そうです。
枝豆か、
枝豆か、ね、ね、もう大体正解ですね。
あ、そうですか、
はい、豆かです、
はい、豆か、あ、はいはいはい、
で原産は中国、
うーん、
はい、で、まあ、縄文時代に日本に入ってきたって言われてるんですね。
結構古いですね。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、豆科なんですけど、
はい、
あの、まあ、枝豆ももちろんそうなんですけど、
うん、
他のですね、豆科の植物と違うところが、
うん、
あの自立してるんですよ。
自立、
はい、豆ってこうつるのように、
うん、
あの他の植物とかに巻きついたりとかしてね、
うん、
まあ、栽培するときはネットとかに這わせて、
うん、
スナックエンドウとかですね、あとは絹さやとか、
はい、
まあ、いろんな豆科ってこうつる性のものが多いんですけど、
はい、
枝豆は自立してるんですよ。自分で立ってるんですね。
ああ、そうかも、
はい、
うん、
でこれ結構珍しい、はい、で原産になった、豆はもう普通につる性なんですけど、
はい、
で多分大豆を育てるのにつる性じゃない方がはあの広い畑で育てやすいので、
うーん、
なのでそういうのが選ばれたんじゃないかなって言われてます。
うーん、改良じゃなくて、
あ、改良、あ、改良と言っていいですね。
うーん、はい、
まあ、あの品種改良って、まあ、今でもそうなんですけど、
はい、
こういう方が自分はいいなって適してるなっていう種だけ選んでそれをまくことで自分の、まあ、自分のというか作る人や食べる人の都合にいいも、都合のいいものがやっぱりね、あの増えていくんで、そういうので、まあ、改良ですね、うん、品種改良、
なるほ
どね、はい、で、うん、そうやって、まあ、大豆ですね、
うん、
自分で自立するようになったんですけど、もともとね、あのつる性のものだったので、
うん、
つる性の原種となる、豆ともやっぱ普通に交配するんですね、
うん、へー、は
い、なのでちゃんとその性質も残しているっていう、
なるほど、
はい、うん、 ですね。はい、まあね、まあ、そんな大豆なんですけど、はい、まあ、中国原産なんですけど、はい、まあ、今はですね、アメリカで一番作られてるんですね。で、生産量も今ものすごく多くて、
うん、
先週ねトウモロコシのお話したんですけど、
うん、
トウモロコシが世界で一番作られてる農産物ですってお話をしたんですけど、
はい、そうですね、
はい、まあ、これね、うん、あのカウントとかあの集計の仕方によってもちょっと違う場合があるんですけど、
はい
はい、まあ、1位がトウモロコシ、
はい、
次が小麦、次が稲、
うん、
次じゃがいも、
うん、
ってくるんですけど、
うん、
あの大豆はその次です。
うーん、
5番目、はい、でアメリカで一番作られてて、であとブラジルなど中南、あの南米でもね作られてますね。
あ、
はい、
そうなんですね。
で、まあね、
うん、
発祥は中国ですというふうにお話したんですけど、
うん、
あの、まあ、世界文明の発祥っていうのね、世界文明というか文明の発祥には農産物がどうしても必要で、
うん、
で、まあ、メソポタミア文明だったら麦とかですね、あるんですけど、
うん、
まあ、あとトウモロコシもね、
うん、
前回お話しましたけど、
うん、
もう大体ですね、その農産物が発祥した一番最初の、うん、なんで震源地のようになってるところはですね、その後一旦廃れるんですよ。
へえ、
はい、はい、でそれが、まあ、何で廃れるかっていうと、
うん、
まあ、連作障害とかですね、うん、同じものをずっと作り続けると、
うん、
作れなくなってくるっていうものがあるんですけど、はい、ね、聞いたことあると思うんですけど、
はい、
ただですね、大豆発祥の中国の、うん、まあ、川の流域なんですけど、そこだけ、うん、一旦廃れたりすることなく今でもずっと健在なんですね。一旦廃れなかったんですよ、
うん、
はい、で、それはですね、うん、大豆の持つすごいパワーなんですよ。
何それ、
はい、うん、でそれはですね、
はい、
大豆は、はい、空気中から栄養素を取り込むことができるんですよ。
そうなんですか、はい、そうなんです、
はい、
空気中に栄養素があるんだ、はい、
空気中にですね栄養素あるんですよ、
は
い、はい、まあ、我々人間、まあ、人間がというか、まあ、地球の大気はいろんな、はい、まあ、成分が含まれてるんですね。
まあ、そうですね、
成分って言っちゃいけないか、
うん、
まあ、物質がでできてるんですけど、
うん、
まあ、そのうちのですね一番多くを占めるのが窒素。
窒素、
はい、が、60% ぐらいだったかなと思うんですけど、
ほうほうほう、
大気のほとんどは、窒素なんですけど、この窒素って肥料なんですよ。
へえ、
はい、
うんうんうん、
肥料メーカーさんとか、なんか窒素って名前がついてるメーカーさんも結構あります。
うーん、
はい、
そうか
な。なかなかねこう普段目にすることないんですけど、
うん、
で、まあ、窒素っていうのが、まあ、農産物を作る上で非常にね重要なんですけど、はい、
うん、
まあ、私もですね、まあ、農業やってた時に畑に窒素をよく撒いてたんですね、はい、
うん、で栄養素なんだね。
そうなんですよ、うんうん、まあ、窒素だけじゃなくてリンとかカリウムとかいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、カルシウムももちろんそうなんですけど、
はい、
まあね、まあ、肥料の主成分というか一番というか、まあ、最も大事なうちの一つがこの窒素なんですけど、
うん、
この空気中の窒素を大豆は、
うんうん、
土壌にもともと存在している菌細菌とですね、
うん、
協力関係を結んで共生して、うん、そしてそれによって空気中の窒素を、取り込んで、で土の中にこう溜め込むことができるんですね。
へえ、なるほど、
はい、これ特殊能力なんですよ。
そうでしょうね、
はい、
うんうんうん、
でまあ、これをですね農業の世界でや植物の世界では窒素固定って言うんですけど、
うーん、はい、窒素固定、
はい、うん、空気中に漂ってる窒素を土の中に固定するっていう考えだと思います。
はあ、なるほどね、
はい、
初めて聞きました。
はい、もう普通に生えてるだけでわからないんで、でこの固定された窒素っていうのは土に残るので、
うん、
次の作物を育てるときも有効なんですよね。
はい、そうなんですね、
はい、
いや考えてみたら枝豆は見たことあるんですけど、はい、大豆ってどんな、
あ、だいたい同じです。
同じ、
はい、だいたい同じ、はい、
そうなんですか、
はい、なのでもしもですね、まあ、リスナーさんで大豆が生えてるところを見たことある人は少ないと思いますし、
うん、
国産の大豆ってあんまりないからですね、
は
い、なんで枝豆すらないよっていう人もいるかもしれないですけど、
はいはい、
スーパーで枝付き枝豆って売ってるんですね、
はいはいはい、
袋に入ってる枝豆じゃなくて、うん、なんかこう束ねて売ってあるやつ、
はい、
あれを見たことある人は大豆の生えてるところを想像しやすいんじゃないかなと思います。
あんな風に入ってるわけですね、
はい、あれが、まあ、土に植わってる状態ですね、枝付き枝豆、はい、枝付き枝豆って、まあ、割と売り場的にかさばるので、
うん、
あったりなかったりなんですよね。
そうですね、
はい、常に売ってあるところもあるでしょうけど、
うん、
ないところもあったりするんで、
うん、
見つけたら、まあ、多分根っことかもちょっとついてると思うんで、
うーん、
あー、こんな風に生えてるのかなって想像しやすいと思いますよ。
うん、そうですね、はい、うん、
まあ、これ余談なんですけど、
はい、
枝付き枝豆って非常に変なネーミングなんですよ
わざわざね、
はい、そうなんです、
うんうん、
枝豆ってなんで枝豆って呼ばれるかっていうと、
うん、
あの枝豆鮮度劣化しやすいので、うん、枝についたまま状態で売られるっていう、
はあ、
はい、そういう状態で売られるので、
は
あ、枝豆って、あの、ついた状態で売られるので枝豆って言ってたんですよ。
はいはいはい
はい、はい、
うん、
まあ、ところがですね、
うん、
まあ、やっぱりあの都市部の生活とか増えてきたら、
うん、
あのゴミとかがいっぱい出たら嫌だなっていう人のために袋に入れられて、
うん
うん、枝からこう離された状態ですね、
うん、
はい、で、まあ、鮮度劣化ちょっぴりしやすくなるんですけど、うん、
はい、
はい、うん、あの袋入りで売られるようになって、
うーん、
でそっちが主流になってきたんですね。
そうやったっけ、
はい、
うんうんうん、
まあ、今は多分売り場に並んでる野菜売り場に並んでる枝豆って袋に入ってるものが多いと思います。多分
冷凍食品しか見たことないですね。
ああ、なるほど、
はいはい、
これからの季節多分あの普通の野菜売り場にもね、
うん、
並ぶと思います。
うん、は
い、で袋入りのが多いいいんですけど、
うん、
まあね、あ、ただやっぱりね、あの従来 の, 枝付きの枝豆の売り方もやっぱたまにあるんで、で、
うん、
従来の売り方をあえて、
うん、
枝付き枝豆って呼ぶようになったんですよ
どっちが安いのかしら。
安さはどうでしょうね。
うん、
安さはまあその時々であれなんでしょうけど、
うん、
でも味的には枝付きのやつの方が、うん、まあ、鮮度劣化がしにくいパターンが多いですね。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
はい、
うんうんうん、
はい、枝豆って本当鮮度劣化が激しいんですよ。
うんうんうん、それでもこの番組で勉強しました。
あ、はい、はい、あの枝豆やりましたもんね。
はい、やりました。
はい、前回トウモロコシでも鮮度劣化激しいですよってお話しましたけど、はい、
そうですね、
はい、
うん、
はい、私がですね、あの自分でいろいろな農産物を育てて、
うん、
スーパーで、うん、あの買うのと全然違うなと思ったのが、
うん、
枝豆とトウモロコシですね。
なるほどね。
はい、
うん、
まあ、スーパーもね頑張ってそのあんまり鮮度劣化 ね,
ね
しないように頑張ってるんですけど、
うん、
まあ、どうしてもね、あの人たちもね、もう本当ね、いろんなプロが頑張ってるわけなんですけど、
うん、
どうしてもこう完璧にはならないんで、
うん、
はい、なのでまあそんな中で、まあ、枝付き枝豆の方が、まあ、鮮度劣化的にはあんまりしにくいので美味しいということですね。
うん、はい、
はい、
分かりました。
うん、ということでね、まあ、うん、まあ、枝豆の話になったんですけど、
はい、
まあ、大豆ですね、
うん、
はい、でも大豆はですね、まあ、日本人に選ばれるべくして選ばれたっていうよね、そういった、
うん、
農産物なんですよ。
ほう、
はい、
う
ん、まあね、日本は稲の国っていうのはよくね苗ラジオでも話すんですけど、
はい、
この稲、まあ、米ですね、
うん、
米はですね、
うん、
もうさまざまな栄養をですねバランスよく含むもう優れものなんですね、
うん、
はい、もう完全栄養食に近いんですよ、
うん、
うん、で良質のタンパク質なども含んでるんですね。
うん、
はい、なんですけど、
はい、
唯一足りないのが必須アミノ酸のリジンっていう栄養素が足りないんですね、
うんうん、
入ってないんですよ、
うん、
で逆にですね、
うん、
あのリジンをものすごく多く含むのが大豆なんですよ。
うん、なるほどね、
はい、うん、米と大豆の組み合わせはもう最強コンビなんですよ。はい、で逆に大豆にはですね、あのメチオニンという必須アミノ酸が足りないんですね、
はいはいはい、
でそれを多く含むのが米なんですよ。
うーん、
なので、はい、あのまあ、大豆いろんな食品にね今姿を変えてますけど、
うん、
例えばですよ、
うん、
あのご飯と味噌汁とかですね。
そうね、日本人のね、
はい、
定番、
はい、うん、あと納豆とかですね、
うん、
このもう最強の美味しい組み合わせじゃないですか。
そうですね、
はい、あと日本酒と冷ややっことかですね、うん、
あ、
はい、湯豆腐とかですね、
うん、
はい、米大豆の組み合わせってもう運命みたいなもんなんですよね。
運命共同体ですね、
はい、
うん、
でもうそれでこう栄養素がですねもうほぼ完璧に近い状態になるという、
ほうほうほう、
もうねもう栄養バランスよくサポートできるようになってるわけですね、う
ん、なるほど、なるほど、
はい、
まあ、素晴らしいね、
はい、まあ、できればもう、うん、もっと他にもいろんな野菜をね食べた方がいいんでしょうけどね、ただね、
うんうん、
この米と大豆で、結構なかなりの広い範囲をカバーできますよっていうね、そういうすごいコンビなんですよ、
うん、
栄養的にも、うん、美味しさ的にもですね、
なるほどね、それはなんか素晴らしいですね、
はい、
うん、
まあ、この栄養ってやっぱりねこう、うん、まんべんなくこうバランスよくね、
うん、
あの摂取しないとやっぱね、うん、あの体とかの発育とか健康とかにね、
うん、
やっぱり ね、あのやっぱ影響があるっていうことなんですけど、奈美さんのメンタルの専門家として、うん、あのメンタルもやっぱ栄養やっぱ必要なんですか、
ね、う
ん、
いや栄養はもうそうですね、あの必要ですよね。
あ、やっぱそうなんですね。
そうですね、あの、うん、私はそのあんまり細かくはこうあの栄養の専門家じゃないので、あの言うことはできないんですけれども、はい、やっぱりこう何でしょうかね、あの子供さんなんかね、朝学校に行くのにちょっとこう、はい、起立性障害とかあるじゃないですか、なんか起きられないとかね、
はい、
うん、で朝起きようとしためまいとか頭痛とか腹痛あるとかって、はい、かあの何もわからない親御さんっていうのもこうなんかこう怠け病だみたいなね、
あ
そういったことが
そう見えますもんね、
うんうん、あのいろいろあの心配されたりするんですけども、うん、やっぱりねそういう子どもたちに、うん、やっぱり高タンパクで低糖質の食をね、うん、あの始めたりすると、はい、やっぱり体調が戻り始めて、そしてやっぱりこうアミノ酸のバランスを整えるために、はい、なんかこうその補給ね、
はい、
まあ、補助食品ですけれども、うん、そういったものをあのあなんていうんですかね、摂取し始めると、
はい、
やはりこう落ち着いてくるんですよね、まあ、数ヶ月もしくは数年ぐらいで落ち着いてきて、うん、
あなるほど
っていうことはありますよね、うん、親御さん自身もやっぱりこうその女の人は特にほらあの鉄分とかの関係で、
うんうん、
もう貧血になったりとかすると、うん、やっぱりどうしてもやっぱり気分が落ち込む場合が多いですよね、
うんうん
うん、そしてやっぱり鉄分を取ったり高タンパクの、はい、かえってね意外とそういう時はねお野菜を減らしたりとかして、うん、タンパク質をね高タンパクを取ったりすると、うん、意外と体調がね良くなったりすることが多いっていうふうに言われて いるんですよ。
なるほど、
はい、うん
うん、まあ、やっぱりねその、うん、まあ、体もいろんな栄養を必要としてるのと同じですね。
そうですよね、うんうん、
バランスってことですね。
切っても切れないと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、はい、うん、
うん、なんかこうねいろいろこう偏った食生活になってしまったりとか、
そうですね、
ちょっと制限を作ってしまったりとかすると、
うん、
まあ、やっぱりメンタル的にもね、
うん、
関係がある。
その時はねいいんですけど、はい、やっぱりこうバランスってやっぱり大事なんですよね。
そうですね、
どんな時でもですね、
うん、バランスよくね、うん、こう昔から言われてることですけどね。
そうなんですよ、ちょっと忘れがちですよね。
そうですよね、
うん、
なんかこうね、こうテレビの情報とか、まあまあ、ラジオでももちろんそうなのかもしれないですけど、うん、何が体にいいよって言われたから、
うん、
じゃあそれをいっぱい食べればいいのかとか、あ、何が良くないって言われたら、あ、それ絶対食べないようにしようとか、
うん、
そういう単純な話じゃなくて、
まあ、でもそういうふうにかえって強く思い込めば思い込むほど、なんかこうこれは食べてはダメだっていう思いがなんかストレスになりませんか、
は
い、
ありそうですよね、
うん、
はい、
うん、
なんでこれはいいんだ、こればっかり食べればいいんだ、これは絶対食べちゃいけないんだっていうのじゃなくて、
そうですね、
はい、まあ、いろんなものを食べようよねって。
そうですね、美味しくやっぱり食べれたらいいですね、
うんうん、そうですね、
うん、
まあ、それでね我々 ね、あの体もメンタルも健康を保ちたいところですね。
本当です、本当です、
はい、
はい、
うん、はい、というわけでね、はい、お送りしていますナイラジオ、
はい、
はい、明日の納豆の日を前に納豆の原材料、うん、大豆のお話をしているわけですけど、
はい、
後半はですね、うん、日本人が大豆で起こした奇跡についてお話したいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、
うん、
今日のテーマは大豆ですね。
はい、
はい、うん、まあ、大豆ね、もう、日本の食卓にはですね、もう様々な形でね、
はい、
登場するんですけど、
そうですよね、
はい、
うん、
もう歴史も、あの縄文時代くらいから入ってきてるということで、
うんうん、
ね、あの、うん、もう本当に様々な形なんですけど、
はい、
あの多分ですねこれを、はい、あの大豆がですね日本の食卓の中 ですね、まあ、一番重要になったのは、うん、多分味噌だと思うんですね。
あ、そうですね、
はい、
うん、
でこの味噌って、まあ、今はですね、うん、あの調味料の一つですよね、
うん、
味噌醤油とか
ね
使いますけど、
う
ん、なんですけど、
うん、
これはですね、うん、もっと重要な時代があったんですね、うん、
いつですか。
それがですね戦国時代なんですよ。
戦国時代、
はい、
うん、
で戦国時代の武士にとってなんですけど、
はい、
こうあの味噌はですね、うん、あの調味料だけではなくてもう保存が効く食品だったんですね、うん、
あですね、
はい、はい、
うん、
で これはただ、ね、味付けするだけじゃなくて、うん、干したり焼いたりして味噌玉っていってこう携帯するのに便利な状態にして、うん、そして兵士たちが持ち歩いてたんですね。
なるほど、
はい、うん、でそれをお湯に溶いて味噌汁にして、
うん、
はい、で、うん、野草を積んできて具にする、
お、
はいはい、栄養補給にすごくいいんですね、
うん、
はい、でこの味噌玉の中に一緒にその乾燥させたですね、
うん、
葉っぱなのこうなんかを入れて、うん、でインスタント味噌汁のようなものを作ったりもしてたんです、ね、
へー、
はい、
戦国時代に、
そうなんですよ、
素晴らしいですね、
はいはい、もう、はい、あの味噌技術がねこう花開いたわけですね、
う
ん、はい、で、ま、さらにですね大豆に含まれる、
うん、
栄養素ですね、
うん、
栄養素はですね幸せホルモンとも呼ばれているセロトニンの元になる、
お、
トリプトファンという、ね、成分、
はいはいはいはい、
を豊富に含んでいるので、
はいはいはい、
あのやっぱりねあの戦争にねもう戦に赴く兵士たちのストレスをですね落ち着けるって気持ちを前向きにするっていうね、そういった効果があったと思うんですよ、
うんうん、
はい、であと味噌にはですね脳の機能を活性化させるレシチンという、うん、
ね、レッシン、
はい、が含まれてるんですね、
脳のね、
はい、
そうなんです、大豆はね、
はい、
はいはい、そうです、
はい、で兵士たちってこう冷静で迅速な判断が求められるんですけど、
うんうん、
そういったね、ものをこの味噌が大豆が助けていたんじゃないかなというふうに思われてるんです ね、うん、
ね、
はい、で、まあ、味噌をね一番活用したのが、うん、まあ、やっぱりねあの戦国時代の徳川家康、
うん、
はい、この出身がですね三河地方だったんですけど、
うん、
そこもともとそのお米を作るのに適してないところが結構多かったんですけど、
うん、
そこで大豆をたくさん作って、
うん、
そして味噌を、ね、この戦にね、持って行って、そして、まあ、役立てたわけなんですよね、はい、で、まあ、当時は、まあ、三河地方ですね、こう昔ながらのこう豆味噌がですね、
うん、
まあ、当時からずっと作られていたので、
うん、
まあ、大豆 を一番活用したのは家康なんじゃないかなって、
へ、
はい、
うん、
ということ で、
うん、
で最後ねこう家康は、ね、うん、天下太平の世の中を作るわけじゃないですか、
多くでも使ったでしょうからね、
でしょうね、
うん、
はい、で、うん、その家康がですねこう自分のね、戦を支えた大豆をやっぱり、まあ、大切にしたんじゃないかなと思いますよ、
なるほどね、
はい、
うん、
でそうなったらやっぱりねこう日本国民みんながねやっぱ大豆をねこうもう活用すると思うんですね、
はい、そうですね、はい、
で、
う
ん、まあそんな中でね、
うん、
今世界で、たくさん作られている大豆っていう話をしたんですけど、
はい、
私調べを進めるうちに、こうもしかしたら世界でにこれほど広まったのは日本人のおかげなんじゃないかというふうに、うん、な、結果が出てきたんですね、
なるほど、
はい、
うん、
というのも、
うん、
まあ今ね世界最大の大豆生産国ってアメリカなんですね、
うんうんうん、
はい、でアメリカとまあお隣カナダなんですけど、
はい、
合わせると、
うん、
世界生産の半分くらいになるんですよ、
はい、そうなんですか、
はい、
へ、
もともとアメリカに入植したあのヨーロッパ出身の人たちは、
はい、
大豆を食べる文化があんまりなかったんですね、
あ、はい、なるほど、
なんですけど、
うん、
彼らがたくさん大豆を作っているっていうのは、
うん、
あのもしかしたらですねあの、うん、ちょっと時代が被るんですけど、
はい、
日系移民が移住したからなんじゃないかなと思うんですね、
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、
南北戦争後の後ですね労働力が不足したアメリカでは日系移民が移住して、はい、そしてまあ農業などに従事したんですね、
うん、
でそれと関係あるんじゃないかなと思ってるんですよ、
うん、
はい、まあ被るからですね、
なるほどね、
時代が被るから、
はい、まあ、日系移民はあれですよね、
はい、
そのアメリカパラダイスだっていうふうに、はい、騙されて
そうですね、ちょっと情報はですね、
いたんですよね、
偏ってたところあるんですけど、
うん、
まあ、そんな、ね、日系移民が、実際、ね、そのアメリカで活躍してでアメリカだけじゃなくて南米でも活躍したんですね、
うん、そうですよね、
はい、
うん、
で南米に行き始めたのがちょうど第二次世界大戦の前くらいで、これ日米関係が非常に悪化したわけですね、
なるほど、
はい、
うんうんうん、
で日系移民は南米に行くことが多くなったんです、
うん、
ブラジルとかですね、
なるほど、
アルゼンチンとか、
うん、
はい、でその日系移民たちはですね、
うん、
日本の味がね忘れられなかったので、
はい、
醤油が欲しかったんですよ、
うん、
はい、味噌が欲しかったんですよ、
そうね、
はい、海外旅行でもまあ同じですよね、
ですよね、
はい、
うん、
私あのあんまり海外旅行中に日本の味ってが恋しくなるってあんまりないんですけど、
うん、
それでもあの小さいボトルの醤油とか持っていくと、
うん、
はい、あの市場とかで魚を焼いてもらったりした時とかにあの焼き魚に醤油をかけて食べたりできるんで、
あ
そういうのやったりするんですよ。
はいはいはいはい、
はい、で移民たちはね醤油を持ってきたらすぐなくなっちゃうので、
うん、
なので裏庭でですね、うん、大豆を育てたんですね。
はいはいはい、はい、
まあ、これ主に南米に行った人たちなんですけど、
うん、
はい、でそこで自家製味噌やですね自家製醤油を作ってたんです。
そっか、はい、日本でも昔はさなんか作ってましたよね、はい、おばあちゃんたちがね。
そうなんですよ、
お醤油とかね、
はい、
うん、
でうちも、まあ、醤油は作ってなかったんですけど味噌作ってたんですけど、うんうん、
味噌作ってますね、
はい、
うん、
なので、まあ、南米移民たちも、ね、それを作ってたんですね、
うん、
はい、でただ当時の南米の他の人たちはあ味噌とかあんまり興味がなくて、
うん、
あ日本人なんか変わったもの作ってるなみたいな感じだったんですよ。なので作ってたのは日系移民だけだったんですね。
あ、
はい、
そうかも、
はい、
うん、
で、まあ、そうやってるうちに戦争が勃発して、
うん、
第二次世界大戦、
うん、
食糧難になるんですね、
うん、
で南米の政府たちは、ですね、大豆の栽培を推奨するわけです、
うん、
でもあんまりね馴染みがなかったので。
そうですよね、
はい、
う
ん、本格的に栽培されたのは戦後なんですね。
うーん、
はい、でっていうのが1960年代くらいです。
うーん、
はい、で日系移民たちの頑張りで、南米 ですね、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイなどで大豆をですねよく作るようになったんですね、60年代くらいから。
はいはい、
はい、そしたらですねたちまち南米諸国は大豆生産大国になったんです。
すごいですね、
はい、
うん、
で ここはこの時はですねもうやっぱり日系移民たちの、大豆生産の技術とかですね、うん、その下支えになったわけなんですね。
はいはい、
はい、うん、そしてあっという間に生産大国だけじゃなくて輸出大国になったんですよ、うん、
へえ、
はい、
だって他になんか南米とかってなんかないですよね多分。
牛肉とかも結構この辺り、
あ、そうですか、
はい、
うん、
です、栽培じゃない生産してますけど、
うんうん、
まあ、当然大豆はそれの支えにもなってますね、
うん、
はい、
そうなんですね、
はい、
うんうん、
でまあ、特にアルゼンチンパラグアイに至っては、
うん、
輸出総額のですね6割が大豆なんですよ、
う
ん、
うわすごい、
はい、
うん、
というわけで、うん、今の南米特にアルゼンチン、うん、パラグアイは、
はい、
大豆が国家の経済を支えているんですね。
うん、独占ですね、
はい、そうなんです、
うんうん、
でそれを支えたのが日系移民の献身的な働きだったわけなんです。
なるほど、
はい、
うん、
なので、まあ、今はですね、
うん、
日本人が裏庭で育ててた作物が奇跡を生んだと言われてるんですよ。
うん、確かにそうですね、はい、こっそりね育てていたのに、
はい、
ね、地球なんか地球規模っていうか、
はい、
世界規模で、
はい、うん、そうなんです、自分たち用に育ててたものがその国の国家のですね、
うん、
経済を支えるまでになった。
なるほどね、
はい、
うん、
ね、これだけね世界中で大豆が作られるようになったのはもしかしたら日本人のおかげかもしれないって、
うん、
ふうに思うわけですね。
これもなんかちょっとミステリーっぽいね
そうですね、
でもそうかもしれない。
そうですね、うん、はい、まあ、もちろんね、日本日系移民だけではなくてたくさんの人たちの頑張りがあったとは思うんですけど、
もちろん、
はい、はい、まあ、そんな中でね、うん、役割を果たした我々の、祖先、
はい、
ね、先輩方、
はい、
ちょっと誇らしいですよね。
そうですよね、
はい、
さすがです。
そうですよね、その頑張りのおかげなんじゃないかと思うわけですよ、
うん、はい
はい、というわけでね、
うん、
お送りしていきましたなやラジオ、
はい
はい、今日はですね、
うん、
納豆の日を前に、
うん、
納豆の原材料大豆をテーマにお話してきました、
はい、
奈美さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、お味噌汁とご飯、
はい、
やっぱりバランスよくちゃんと食べようと思いましたね、
はい、
お味噌汁抜いたりしてますので、はい、
そうですね、大豆食べていきたいですね、うん、
はい、
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。